恵み深い天のお父様、今日も懐かしい方々とお会いして、また正志先生たちのツアーの写真を通し、久しくお会いしていない方を思いながら礼拝できますことをありがとうございます。今全国各地に散っている方、これからさらに引っ越しを考えておられる方、特に、いろんな不自由な思いをしながら、心を不安の中におられるお一人一人を神様が守ってください。病の中にある方々をどうかお癒しください。オッケルト先生ご夫妻はじめ、ここのスタッフの方々、キャンプ場を祝福してください。特に奥様の痛みが和らいで、どうぞ癒されるようにお願いいたします。これからペンテコステの聖書の箇所を開きますので、よくわかるようにお助けください。疲れている方々に神様の癒しを、ねぎらいをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はここに来てから教会に来られた方は初めて聞く言葉だと思うんですが、外国語なのでしょうがないんですが、ペンテコステという、これは日本語じゃないんです、50日目という意味なんですけども、50という意味なんですが、50日目のお祭りなんですね。で、キリスト教では3つの、節分じゃないけども五旬節と書いていますが、大きなお祭りが1年間の暦であります。よくご存知なのはクリスマス、これはイエス様がお生まれになった日をお祝いする。それからイースター、イエス様が十字架について3日後に復活して天国の希望が開かれたお祝いです。そこから50日後がペンテコステ、これは日本語で言うと五旬節といってもピンとこないと思います。50日目、だから1週間で言ってくださいと言うと七九だから七週のお祭りとも言うんですが、もともとは大麦の農業の年の最初の初穂のお祝いとも言ったんです。今は魂の収穫としてそういうふうに用いられたりもします。いずれにしても整理すると、クリスマス、復活のイースター、そしてその50日後、7週後のペンテコステなんです。私たちはこれ結構今分かりやすいと思います。全ては3月11日から始まりました。何度も言いますように、私の誕生日だったし、正志先生たちの洗礼記念日だったし、またその他にも3月11日誕生日の方が何人かおります。全ては3月11日から今回の一連の出来事は有無を言わさず始まりました。で、第2番目の説は15日でした。15日は原子力発電所が最も大きく爆発したんでしょうけれども、私たちの暦から言ったら、あの日に脱出したというと大げさですけれども、私たちは集まったんです。集まって会津に集まりました。そしてその後どうしたかというと、2日だけ滞在して米沢に移動しました。ですから、もし3つ目の説というと、3月31日に私たちは一大決心をして、そして南へ下り東京に繰り出しました。こういうわけで、3月11日の数日後の15日にみんなが結集して、で、その後2日後に米沢に行って、それから2週間滞在した後、思い切って関東地方に来て、今また1日2日で移動したりせずに、もう2ヶ月ぐらいここに滞在しているわけです。今日は聖書の中で大きな出来事であるペンテコステ、50日後に何が起こったかという、もともとは農業のお祭りで、後々にはキリスト教の三大お祭りになったんですけども、さあ、それでは使徒の働きの2章の1節ご一緒にお読みしましょう。はい、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。皆さん、ここが大事です。皆が一つところに集まっていたんです。聖書を読んでいる方は思い出しませんか？この間初めて聖餐式を バラバラになってからいたしましたけれども、聖餐式もイエス様が十字架につく前にお弟子さんたちを集めてパンとブドウ酒を配ったんです。一つになったって言っても、うちの一人はユダは心が離れていたから形だけ預かってやがていなくなっちゃったんですね。私たちはここで集まりました。あるいは神様が集めてくださった。神様は集まるところに働かれる神様であるということは間違いがないんです。私はそもそも皆さんが震災に遭った時に千葉県におりましたから、これも何か神様のおしめしだと捉えました。外にいるからできることは何かなということを考えました。まあ夜遅くまで電話して30回電話して1回公衆電話かしか使いませんでしたから、公衆電話もずらーっと並んでて30回に1回つながればいいという状況で、私は泣きながらずっと電話しておりました。皆さんが生きてるか死んでるかわからなかったからです。で、ある人は行かない方がいいと言いました。まあまた正先生にやっと連絡が取れたら、何も食べてないというし寒いというし充電器がないから携帯電話が消えたら命綱がなくなるというので、携帯会社に充電器くださいと言ったり、もう千葉県も2時間ぐらいしか営業していないし、ガソリンはなくてもずらーっと並んでて、やっと空いてる店に行ったら食料品が全部空っぽで、あるだけカップラーメンから全部買い出したら、そしたらひそひそと買いだめしていると、買い占めしていると、まあ、悪く言う人もおりました。これはしょうがないと思います。買い占めしているようにしか見えないと思います。で、その15日の日にトラック1台と一緒に入ったんですが、もう本当にガラガラでした。みんな福島県から脱出する車で、逆ルートで入る車は本当に見ませんでした。まあ、それが良かったかもわからないです。警察に駆け込み、役所に駆け込み、途中でなんとかガソリンを散弾していただいて、なんとか皆さんのところに駆けつけることができました。しかしその途中、まっすぐは行きませんでした。須賀川に行って、そしていろんなところに連絡して、なんとか私十数名と思ってたら、結構人が増えたって聞いたので、その人たちを受け入れるところを探しながら、電話しながら運転していきました。あるキャンプ場を見に行きました。そこはガスがストップしてました。水道もダメでした。しかしいろんな他の教団の先生方にいらして、米を運びますと言われました。水も運びますと言われました。建物を見てきました。60人は難しいけど40人、あと他の人は分宿をしようかとか、いろいろ打ち合わせをして、でそこの教団の先生方にも承認を取ってもらったり、あるいは郡山と須賀川に分宿できないかとか、あれやこれや迷いながら行きました。けれども結果的に集められました。皆さん、この聖霊なる神様がこの地上に下る時のセッティングは、彼らは一つところに集まっていたんです、ね。私は先週、今日来ている兄弟のところに訪ねまして、初めてその事実を知りました。私は防護服を着て一回行った時に食べ残しがいっぱいあったので、何人かで腐ってカビが生えたものを捨てたりなんだりしてきたんですが、どうもそれは私が聞いた人たち以外にも、教会を避難所としていたということを知らなかったんです。教会以外の人も泊まったということを後で知りました。そんなにたくさん分給室とかあっちだこっちだって泊まっていたのって初めて気がついたんです。ある牧師先生にお会いすると、やっぱりみんな牧師先生だから自分ならどうするかなって考えるそうなんです。あれ、うちの教会なら人が集まるかなって、そういうふうに感じる先生もいるようです。正志先生がやっていたネット網が用いられて、いろんな人に集まりますか？これは自由だけど、集まった方がいい人はどうぞって、まあ最初十数名だったんでしょうけど、結果的に神様が最初から60名以上の人を集めてくださいました。で、なんとかそれぞれ今日はここになんとか泊まれる、2日後からはここになんとか泊まれるらしいという場所を神様がセッティングしてくださったと思います。だって富岡町はここに役所を借りて、役場を取って、ほんでまた双葉町は町長さんがここにいて、ここが中心になって、というふうに町ごとに、まあ今はコミュニティが非常に大事だと。ここまで来たら住まいがあって食べ物があれば生きていけるという、もうそういう段階じゃないと。もうみんなで肩寄せ合ってコミュニティがないと、まあ孤独死とまで言わないけど、それぞれが壊れていくと。そういう中で教会も結果的に一つのコミュニティになったかな。だからこのキャンプ場でも目を留めて受け入れてくれたかなと思ったりもします。もしバラバラであったら、このキャンプ場が私たちを追いかけて、私たちは待っていますと。私たちは用意しています。 万端整えていますという信じられない神様の物語はスタートしなかったかもしれないと考えたりしております。いずれにしても神様が私たちを集めてくださって、集まったところに働いてくださった。この一節のところを見ると、五旬節の日、皆さんこの50日目の最初の農業の神様、今年も収穫、大麦を感謝します、そこから出発して、やがて目に見えない聖霊なる神様がイエス・キリストを信じて罪許されて、まあ、私たちはきれいな住まいには入りたいけど、汚い住まいにはあんまり入りたくないと思うんです。私たちは罪人ですが、イエス・キリストが十字架で死んで復活して、私たちの罪を身代わりになって許してくれたところから、7週間後にこの整えられた私たちの心に目に見えない神様が宿られるように、もう少し最初の人向きに整理しますと、例えば子供に絵本を読ませるときに、いきなり難しい年齢に合わない絵本は、こう筋違いだと思います。読まないと思います。まず言葉が少し理解できるようになったら、これは山っていうの、絵本を示してこれは川っていうの、と、川も草も同じだろうから、いやこれ植物っていうの、花も草も植物、山も川もこれ、それから星はここにあって、で動物は生きているものはこれって、大体の枠組みが、あ、これは動物っていうんだ、動くんだ、これ植物っていう枠組みがあるんだ、これは自然の中の野山なんだ、これは空にある お星様なんだ、もう月も太陽も何も分かりません。だけど大雑把にそこから入ると思います。で、聖書を知らない私たちのために、神様はまず旧約聖書で、いきなりイエス様、いきなり聖霊様、いきなり天皇お父様だったってわけが分からないので、まずこの美しい壮大な世界は天地を作られた神様、この天のお父様と言いますから、私たちは一人ぼっちじゃなく、実のお父さんの他に天のお父様がいますということをこんこんと教えてくださいました。もうまずそれだけ勉強して、ああそうだ、見えないけどこの万物は、銀河系は、私たちの小宇宙のような神秘の人体も全部天のお父様の作品なんだということが大体分かった頃に、今度は私たちの心はどうして神様から離れてこんなに罪深いかなという問題に突き当たるので、これはいつの時代のどの国の人も関係ないので、この間エデンの東の野での地の話をしましたけれども、それで神様は私たちを清めるために、清い神様は神が人となって来られたイエス・キリスト、これがクリスマスだ、で神が人となったイエス様が、神様はねと教えてくださった、これがお説教だ、山の上のお説教だ、で神様を見たいという人には、人となったイエス様がどれほど慈しみ深いか、どれほど人のために人肌脱ぐか、それどころじゃない、十字架で命まで捨てるほど愛が極まっているかを見なさいと言ってみせました。そして十字架について死んで復活しました。で復活して天に帰っていた、やっぱり神様だったんだ。そして神が人となって天に帰る姿を見た限りには、私たち人も肉体を置いて天に迎え入れられるんだなって分かったけれども、もう一人ぼっち寂しいなと思ってたら、そうじゃない、今日の使徒行伝で御霊なる神様が今度は来て、ですから使徒というのはキリストの十二使徒を普通指すんですが、これお弟子さんたちが頑張って頑張ってヨーロッパまで教会作ったという物語じゃないんです。聖霊行伝とも言うんです。目に見えない聖霊様が今日のペンテコステのお祝いの日に毎年お祝いして、ああ当時こんな風にして聖霊様が、私たちは大地震でしたが、当時は天から普通じゃない出来事がただ一回だけ起こったんです。こんなこと毎年起こったら心臓が持ちません。繰り返し世界中で起こったんじゃないんです。もう一回だけ。こんな風にして、皆さん、この聖書の国は春、夏、秋、冬じゃないんです。乾季と雨季です。雨季の時には食事だよってここ鐘が鳴りますが、ラッパが鳴るようにドバーッと来るんです。これが合図。これを初めの雨って言うんです。で、初めの雨がドバーッと降って、雨のシーズンになったって、毎日毎日ドバドバ降ったら大変ですよ。ノアの洪水です。そんな風には降らないんです。ただ最初の合図に、雨の季節だよって、恵みが来たよって、バーッと来るんです。で、後の雨って一番最後に、これで終わりねって、ブワーッと来るんです。あとは降らないよってね。そういうように、聖霊なる神様が、 イエス・キリストが生まれたクリスマスがあんな物語になったように、聖霊なる目に見えない神様が私たちの心に宿って、いつも助けてくださって一人ぼっちじゃないって、当時はこんな風にはっきり現れたんだ。だから世界中でお祝いするんだ。さあ、じゃあ一節でみんなが一つところに集まった毎年やっている農業の大麦の初穂のお祝いの時に、二節のするとというところ、ご一緒に二節を読みましょう。はい。すると突然天から激しい風が吹いてくるような雷が起こり、彼らのいた渡った。皆さん、本当に突然だったんです。今回の地震も、ある人は柱にしがみついた、ある人は地べたにへたり込んだ、ある人は机の中に潜り込んだっていろいろ聞きましたが、あの時突然でした。ある人は買い物に行って、ある人は車運転してたでしょう。突然、私は千葉にいましたが、千葉も結構揺れたんです。先生、関東も被害大きいんですよ、なんて関東の先生から言われて、亡くなった方も結構いますよ、なんてあんま知らないもんだから、ああそうでしたか、なんて言う時あるんですが、もう普通祝辞言ってて、新学校の卒業式、ちょっとのことあっても黙って静粛にしてます。準備した話を先生がしてるんですが、ところが、逃げろって言ったんです。で、満杯の席に急にブワーッと逃げたんです。崩れるぞって、まあ確かに変わった建物で高い塔があったんです。塔の近くにいるな、今度外に行ったら。塔が倒れるぞって、倒れなかったんですけども、で、みんながブワーッと離れて、そしてなるべく建物がないところに避難してじーっとしていたのが、私たちの直面した千葉での震災だったんですけども、これだけ突然、私たちは大地から来たんですが、この使徒行伝2章では天から来たんです。激しい風が吹いてくるような響きが起こった。家全体に一つに集まっていたところが、そこに響き渡った。皆さんね、この聖書は目に見えない聖霊様、神様見えないよ、心に入っても体重増えないよ、だけど風が吹けば木がそよぐでしょ、子供にあれ風っていうのって見えないもん、触れないもん。いや、そうじゃない。風は見えなくて触れないけど、木があんなにバサバサ揺れてるでしょ、あれ風の力よってね。ここの二節のところでも、激しい風が吹いてくる。これもともと力っていう意味の言葉なんです。ものすごい力がこの時働いた。昔の船はエンジンじゃなくて帆ですから、帆船は風がなければ進まないじゃないですか。突然彼らの背中を押すように、力が天からやってきて、まあ彼らはもともと漁師ですから、そんなに教育を受けた人じゃないから、彼らになんぼの働きができるという人もいたと思いますよ。だから彼らの力じゃないんです。突然天から、彼らの努力でもないんです。彼らのプログラムでもないんです。私たちも今回の出来事で激しく揺さぶられて、まあ、天からというよりも大地だったかもわかりませんけども、しかし神様の力が普通じゃなく働いたということはあると思います。この間ある被災の報告会を聞いておりましたら、ちょうど今頃なんですってね。一番しんどいんですって。これはデータ的に。まあ、大体被災で亡くなった人の2倍か3倍、その後の生活で亡くなるんだそうです。だから、うわ、これ気をつけないといけないなって、2倍か3倍。被災の時に亡くなった人のじゃなくて、ですから被災してそれぞれが頑張って学校に行っている、頑張って生活している、壊れそうな家庭の中で頑張っているということは、全力でマラソンしているようなものだと理解しなさいと言われました。ああ、この理解は大事だと思いました。短距離競争のペースでじゃなければ乗り越えられなかったと思います。日常でないことに直面して、だけどなんとか保たなければいけなかったと思ったと思います。もう私も買い物に行って、あの人買い占めしてるって言われて、もちろんいい気はしません。そして冷たくあしらわれて悲しい気もしました。まあそして車を運転して、まあ、ラジオからは今爆発してるとかなんとかって聞いて、じゃあどの道を行こうかなって、だけどその間いろんな先生連絡して、どっか受け入れてくれないかな、どこかで何十人かでも受け入れてくれないかなって、もうギリギリの状態でした。山ほど朝から晩まで電話が来ました。パニックでした。もう家族の電話にも親族の電話にも一切2週間出ることができませんし、あれ普通じゃないです。それ乗り越えてきたということは、それ以上のことを皆さんが乗り越えてきたということは、全力で生きてきたということなんです。これ評価すべきだと思います。全力で、しかもマラソンをやっている状態だそうです。そのように評価しなさいというんです。そのように理解しなさいというんです。いや、この解釈はよほど大事だと私は思って聞きました。ですから、 私いませんでしたが、まあどこの国の方かこの間いらして、オッケルト先生に、いや先生大変でしたねって、何でしたかって、いや長くなんかお説教なさったみたいで皆さん大変だったんじゃないかなって言われて、まあ後で聞いて、いやちょっと大変だったと思った人もいたようですけれども、またひどい話も聞くんですよ。まあオッケルト先生も同じ国の人らしいんですが、ドイツでは有名で、もういろんな避難所回ってキリスト教の集会に来て、だから私が行くとこも来ないようにと思って警戒してると、突然やってきて、一言話させてください、ある教会の礼拝に行って説教中に、私は宣教師ですって言ってね、もう信じられないんですけど、メールでもうちに来たんですけども、悔い改めよって言うんだそうですよ。これは裁きだって言うんだそうですよ。日本人は悔い改めなければもっとひどい裁きが来るとか、まあ、関東に地震が来るっていうんだか何だか知らないけれども、そんなこと言うためにドイツから来たのって、もう冗談じゃないって、もうそれやられて、よく準備して慰めのため被災地を守ったキリスト教の団体が深く傷ついてね、苦々しい思いで閉じちゃったり、普通の宣教師だと思って何か励ます言葉言ってもらえるかと思ったら、ブワーッと説教がましいこと、しかも責めるようなこと、傷ついた頃さらに深くえぐるようなことを言ってですね、もうやめてくださいって言って外に出て行ってもらったケースもあるんだそうです。まあまたいろんな被災集会に行きましたら、ある牧師先生方は津波の中なんとか生き残った、まあどういう事情か分かりませんが、ある他の先生かどなたか分かりませんけど、先生方はあんまり集会に来ないからこういう目にあったんじゃないかって言われて深く傷ついたって言ってましたけれども、いやそれは傷つくだろうなと思いました。まあ私たちは短距離のペースで全力疾走じゃなきゃ生き延びてこれなかった、全力のペースでここまで完全に容量を超えて走り続けているんですね。力が必要です。聖霊なる神様が天から目に見えませんけど風のように私たちに必要なのは聖霊なる神様ではないでしょうか。さあ、じゃあ当時目に見えない聖霊なる神様が天から下ってきて、どのような現象が起こったかというと、3節4節、これは不思議ですね。まあイメージして想像するしかないんですが、3と4を読みましょう。はい。また炎のようなで一人一人の上にとどまった、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、ね、炎のように、これは火のような、まあ、火のような舌って、まあ、皆さん絵に描いたらそれぞれイメージするでしょうが、見たことないか分かんないです。これは文字でしか記録してない。とにかく火のような舌がね現れたかと思った。だから口に働いたんです。聖霊なる神様のものすごい力が、聖霊なる神様が望んだらもういろんな奇跡があるわけですよ。特に口にね、まあ田舎の人出身、ガリラヤの人だから、そんな教育、大した教育受けてないはずです。そんな外国語ペラペラってことはないんです。だけど一人一人の上に、これ一人一人も大事ですね、十パ一からげじゃないです。もう今は今時の支援は最初の何パーセントに網をかけたかって、もうそういう支援の時じゃないんだそうです。もうニーズが一つ一つの家庭によって、家庭でも親と子によって、子でも兄弟によって、あるいは学年によって全然違うニーズが出てきてるんだそうです。それにいかに寄り添うかということが大体のテーマの話し合いが多いんです。この、炎のような舌のような、あの火のような舌が一人一人の上にとどまった。すると4節で、皆が聖霊に満たされ、御霊なる神様が一人一人に宿られて、その口で、ね、外国語で話し出したというんです。まあその外国語たるや、今日読まなかった旧説以降に書いてるんですが、エジプト、アフリカの方も、あるいはローマ、イタリアの方も、あるいはアラビアの方も、あるいは現在のトルコのカッパドキアの方も、お祭りだから世界中からユダヤ人が来てたので、それぞれの国の言語で、ですから皆さん、昨日ですか、おととい紹介しましたスウェーデンの2つのキリスト教だと思いますが、新聞にこの施設が、私たちが、こんなに大きく写ってるって、私言葉知らないから、てっきりドイツの宣教師はスウェーデン語も大体わかんじゃないかなと思って、先生何書いてあるんですかって言ったら、ちんぷんかんぷんですって言われました。でその後こう言われたんです。だけど今度の日曜日ペンテコステだから、 日曜日になったら急に通訳できるかもしれませんって最初何言ってるかと思ったけど、まあ今日皆さん聖霊が下って急にスウェーデン語分かるようになったら教えてください。だけどデタラメ翻訳しても誰も分かんないからいいです。本当語すかも分かんないから。まあしかし普通はありえないですよ。ドイツ人ならね、大体分かるかなと思ったらやっぱり全然違うらしくて、ちんぷんかんぷんならしいんですけども、まあそんなことが起きたらいいなと思いますね。まあ私たちもね、このシチュエーションと少し似てませんか？というのは、ね、この、どういうふうに驚いたかというと、7節、ちょっと飛ばしますね。7節読んでみましょう。はい。彼らは驚き、怪しんでいった。どうでしょう。今、話しているこの人たちは、皆、ガリラヤの人ではありませんか？これ、軽蔑なんです。北の方の。昔外国人が住んできてもう純粋な日本人じゃないみたいな、そういう人たちがこんな言語、しかも発音も相当良かったんじゃないですか。ネイティブだったか分かんないけど、ありえないって。で、どういう人たちが来ていたかというと、5節6節じゃ読みましょう。はい。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。これ嘘つけないです。だって知らない国の言葉で話してるよって言って本当かどうかわからないけど、その国の人にはバレます。ああこの人は日本語話してるけど台湾系の人かなとか、ヨーロッパ系の人が覚えた日本語からわかります。大体聞けばラジオで聞いてもわかります。でもその地の人たちが全く自分の国の言語で、しかもガリラヤの人たちが話している。なんでこうなったかというと、これを難しい言葉でディアスポラって言うんですが、神様のセッティングで当時ユダヤ人は世界中に散らされていたんです。で、ある人はアラビア半島に、ある人はトルコのカッパドキアに、ある人はローマに、世界の中心ローマ帝国の時代だから、ある人はエジプトに。で、この時のお祭りは1週間じゃないです。他のお祭りは1週間です。一日しかないお祭りです。この時世界中から初穂のお祝いみんな集まってきていたんです。まあ一日といえば3月11日が私の誕生日で、牧師先生方の洗礼記念日というのもなんか不思議な気がします。ですから、去年の被災ビデオに入れてもらったのを見ると、3月に何で入れてくださったかわかりませんが、3月って出ると、3月11日は私の誕生日って出てきて、あれ見ると大体見てる人が、誕生日に被災したのって大体びっくりするようなんです。これは偶然じゃないんですね。たまたまじゃないです。わざわざ世界中の人を集めてって言ったら悪いけども、この時のためお祭りまで作つつを解釈しすぎかもわかりませんが、アラビア半島からもトルコからもヨーロッパからもアフリカからもみんな集めて、バラバラの言語体系で通じないはずのユダヤ人が収穫の 農業の大麦のお祭りに来ていたら、なんかダーンと音がしたか。私たちも何か救急車の音がしたり消防車の音がすると、そっちの方角で煙が出てないか見たりすると思う。ドーンと音がしたら何事かって行くと思うんですが、行ってみたらそのガリラヤっていうイスラエルの北の方の小さい地域のどう見ても田舎の一つ悪いけど、もうペラペラペラペラ話してね、多分伝道してるんですね。これで驚いたんですね。で、私たちもガリラヤっていうと、私たちにはちょっと失礼かもわかりませんが、でもうちの教会も、もともと宣教師が来たのは、昔は田舎にキリスト教を伝えようとしたからできたんです。で、田舎だったから、原子力発電所もあんまり反対なくできたのかもしれないです。で、これを偶然と見るかどうか、私は誤解してました。未だにはっきりわからないんです。私はこの教会が福島第一聖書バプテスト教会って昔から言ってたと思っていたんですが、まあ、いつ頃からか定かでないんです。大野バプテスト教会って昔言ってた頃があったようで、原子力発電所が来て浜岡原発というふうな名付けしないで第一って付けたのは何でか知らないです。福島は第一って付けました。で、教会は原発に合わせたのではないのは明らかです。第一というのはバプテスト教会の伝統的な付け方で、私の母教会は山形第一聖書バプテスト教会、水戸にも水戸第一聖書バプテスト教会。ほんで、ガリラヤって言わないけど、昔出稼ぎが多かったって聞いてる、その浜通りにできたのも第一バプテストですけど。で、ちょうど、この名義的には宗教法人になるときに正式に第一ってなったようなんですが、それと相まって前後して絡むように、第一原発って、まあ、どっちがとかさっきか、教会の方が古くあったんですけども、 だから名前を転じたのが、ね、まあこれが偶然かどうかわからないけど、私は今不思議です。大体ラジオでニュースつけると、最初のニュースが福島第一の原子力発電所その後って、おそらく世界中そうだと思います。こんなにこの地域が注目されるとは想像もしませんでした。ですから、多くの人たちが第一の名前のうちの教会にネット上で行き着いたりしたこともあったかもわからないです。いずれにしても、ガリレーの人たちを世界中から集まった人がみんな注目してるんです。元漁師で、あるいは元酒税人で。だけど、ペラペラ不思議なことをやってるから、これは彼らの能力とか努力じゃない。何なんだ、この奇怪なことはってね。これは聖霊なる神様が働いて、この奇跡になったんですよ。私もスウェーデンの新聞見て、うわ、こんなに大きく取り上げられてんだって。私たちはドイツでも取り上げられてるんです。またフランスも取材に来ました。どういうふうに載ってるか後で送ってくるんだと思いますけども、まさかこんなふうになるとは思わなかった。ドイツの人が取材に来た時に、私たちは60名でいて、で私はこういうもので言ったら、向こうがこう言いました。あなた方のこともすでに知られてますよ。この教会は有名ですよ。ドイツに何の縁故もないし、何の連絡もしてないし、すでに知られて、見つめられていたんですね。私たちはなんだか今不思議な感じがします。だから私たちのペンテコステと今日の題をつけたんですけども、当時のペンテコステのガリラヤの人たちと少しく似ているようなね。じゃあ私たちは外国語で話しましたかというと、まあ外国語で今日話すことはないと思います。だけど、たくさんの神様の指文字を、奇跡を体験してきました。例えば私は先週やっぱり不思議でした。もう何ですか、明日東京都の方がわざわざ来てくださって、どうも最初からもう月曜日からここを認めましょうという風だってことに私は驚いたんです。それ聞いてありえないと思ったんです。まあここは別にお金のために私たちを受け入れたんじゃないから、なおさら私は何とかしたいと思ったんですね。それでまあドイツのお金で私たちをいろいろしていただくのもありがたいけれども、本当は日本の国に責任持ってほしいし、で私たちのせいでここが傾いたなんて言ったら本当に頭が上がらないから、国に助けてほしいと思って福島県に電話し、東京都に電話し、旅館組合に電話し、あるいは自民党の議員さんのところに行き、また都議のところに、あるいはいろいろね、八方手を潰したけど、私の感覚では、あ、やっぱり扉は開かないんだと思いました。何回電話してもたらい回しだったり、大体私のような避難している1階の者が言うべきことじゃなくて、これはそのホテルや保養所がこれを請求しますと言って、初めてそこからスイッチが入るようなことだったんだそうです。でどうもいろいろ聞いていくと、段取りがあって、そしてその手順があって、もうその期限も終わったか何か でこっちに電話するとあっちに聞いて、あっちにするとやっぱりこっちに聞いてって、ああこれはあんまりそういうことは開かれないんだなと思ったんです。ところが急に行ってみたら、私が一番難しいと思っていた方々に対して、都庁の上の方が、いやこれは事実がそうなんだからもう認めようじゃないかという雰囲気でした、先生って報告聞いて、ああこれ神様だと思ったんです。もちろん明日にならないと分かりませんが、皆さんにもご協力いただいて、事実ここで救われたのですから、私たちは本当にここに感謝しているので、ですからここをなんとか国でも、あるいは都の方でも県の方でも支援していただきたいという気持ちいっぱいなので、せめて書類を書いて出したいと思うんですが、しかしこの背後には神様の大きな力が働いた。神様が一人一人に、別にここにいる人じゃなくても役所の人にでも神様が届いてくださったんじゃないかなと。さあその後の8節ご一緒に読みましょう。8節、はい。それなのに私たち、めいめいの国の国語で話すのを聞くとは、一体どうしたことでしょう。皆さん、最後に私たちはね、一人一人に舌が触れたように、めいめいに、この人はこの言葉でこの人に、この人はこの国の言葉でちょっと方言混じりだけど、この人にとかね、聖霊なる神様は十把一鉤じゃなくて、めいめいに、一人一人に。だから私は最後にこうお勧めしたいと思います。もう取るものも取らずエジプト脱出の時はその時ですが、長くは続かないんです。さっき言ったように、ね、客観的に見ると、過去のデータから、過去の被災状況から、その後辿った経緯から言って、その時亡くなった人の2倍、3倍人が亡くなるんだそうです。知りませんでした。だからよほど丁寧に、よほど大事に、 よほどいたわってやらないと、私たちは死んだっておかしくないんだと私はそこで話し聞いてね、思ったんですよ。そうすると皆さんも身に覚えがあると思います。私は米沢でです。余ったものを被災しているところに何箱も持っていきました、家内と二人で。何箱も運びました。そして中の喧騒の中、ざわざわざわざわして手続きして、ああだこだってやっているうちに壊れそうになったんです。で、私は一人外に出たんです。そしてもう出ようっつって。近くに洋服屋の島村があったから、どこでもよかったんです。島村に行ってね、別のことを考えたんです。別に洋服買うつもりなかったんですけども、そこに行ったんです。ああ、私はこういうとこ来るとね、息が詰まるんだと初めて知りました。自分で自分を知らなかったんです。ああ、自分の心も傷ついてるんだと思いました。自分はいっぱいいっぱいなんだと初めて悟りました。で、今3ヶ月ぐらい経って今が一番しんどい時なんだそうです。自分ではわからないけども、とにかくね、全力で長距離やってるようなもんなんだそうです。全力で今マラソン走ってる。だから長い説教はね、私もごめんこむりたいです。そんなことをやってほしくないし、また神の裁きは冗談じゃない。私目の前に来たらね、追い出したいと思います。とんでもない話だと、ね。あなたこういうことやったからこういう目に遭ってるって冗談じゃないと。許さないと。そんなこと言うことは許さない。もう即刻出て行きなさいと、私の集会に来たら多分私はね、言うんじゃないかと思っています。私たちは多分しんどいと思います。今、ギリギリだと思います。で、私はね、このようなドガーンと音がして、普通ありえないことの言葉で話したことが、じゃあずーっとこのも世界中で起こったかというと、そうじゃないんです。これは最初の雨のように、ドバーンと、ね。ある人は口で、ある人は病の癒しを。まあ私は先週は都庁が開かれるかもしれないというか、これは第二子投資も何してもダメなものはダメかなと思ったら、もう急転直下で突然結論がこんなのありってね、途中の計算式は分かんないけど結論だけ出てきたみたいなね。神様はいろんな形で命名に働くんです。命名に。女性には、男性には、子供には、お年を召した人には、不自由な方には、それぞれに、今もそういう時期です。十発とか投げて、物があればいいっていう、いらないものはいらない。そういう時じゃない。この人にはこのケアが、この人には家族の中でもみんな違うんだから、もうそういう段階に入ってる。で、私はこう思います。ですから、ある程度お互い距離を持って、自分を大事にして、私たちはここは修道院じゃないです。私たちキャンプ場でお世話になってます。キャンプしてるわけじゃないです。もちろん進学校でもないです。訓練学校でもないです。いきなり私たちは放り出されて、とにかく走らねばと思って全力で短距離競争のペースでここまで来ました。だけど、ギアをチェンジしなさいと。このペースでは潰れるよと。このペースはいかないよと。ですから、それぞれ自分を大事にして、自分を評価して、自分のプライバシーを大事にして、家族でもお互いに距離を持って、そうじゃないと息が詰まりますから。私たちは訓練されるためにいるんじゃないです。キャンプ場に申し込んできたのでもないんです。進学校で二段跳び三段跳びで勉強するためにいるのでもないんです。そうじゃないんです。神様が生活の中で私たちにそれぞれに、それぞれの段階で望んでくださる。皆さん覚えてますか？ある方は、あれ以来あの歌が好きになりましたって言うんです。私も好きになったんです。ね。397番聖歌だったと思いますよ。ね。関東大震災で大正12年の9月1日、マーチンという大阪の宣教師が、あの人後で沖縄に行ったら息子さん知ってますって牧師さんに会ったんです。白金の明治学院大学で蚊帳が配られ、まあ、蚊が多かったでしょ。暑いから。ろうそくが配られたら十字架のゆらゆら揺れてる灯火に見えたと。余震が鳴り止まる揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝いている。水は溢れ、火は燃えて。もう大体火事で亡くなって10万4、5千人亡くなったんです。その他風評被害は私たちも大体3月15日私が向かっている時、宣教師の車も全部 U ターンしたんです。いわきの前で。大変なことになってるってニュース流れたから行かない方がいいということで、で食料品もその日からパッタリ行かなくなったんです。だから車がなかったんです、全然。福島に向かう車が。私たちは風評被害も少しあったかもわからない。関東大震災では全部朝鮮人のせいにしちゃってですね。この国を乗っ取ろうとして火をつけたとか、井戸に毒を持ったとか、わけのわからない話が出て、もう何百人死んだという人もいるけど、何千人殺されたという人もいるんです。もうとんでもないことが起こった。水は溢れ、人は暑いから飛び込んで水死して、遺体がどんどんどんどん東京湾に流れ、そして焼け死んで10万人以上が、そうして1年と4ヶ月とか5ヶ月分の国家予算に相当するまるで戦後のような状況になったと。しかしマーチン宣教師は、ね、水は溢れ火は燃えて 主は手を広げ、松間にも揺れ動く大地に立って、しかし蚊帳の中で十字架は輝いているって、一人一人に与えられた十字架が輝いているようなね。私たちは今、一人一人に聖霊様の灯火をいただいて、聖霊様はね、無理やり聞けとかね、そういう方じゃないです。無理やり裁きを宣言したりしないです。一人一人に合わせて、それぞれのペースを教えてくれると思います。私は、避難所に段ボールを持ってってみて、あ、これ以上すべきじゃないと自分で気づきました。皆さんは何でしょう？あ、これ以上走ったら行っても、これ以上マラソンすると心臓に良くないかもしれないって、多分自分で気づきが与えられると思います。家族でも、これ以上近くにいると、これはお互いにそっとしておいた方がいいと、きっと示されると思います。これは一律ではないんです。それぞれに、命名に聖霊様が働かれると思います。その感覚を大事にして、私たちはこの旅を、エジプト脱出の時とその後の旅に入ったらギアチェンジは当然です。いろんな考え方の変化は当然必要なことであります。私は避難所今も知らないので、いろんなレポートを聞くしかないんですが、ある方がこんなこと言ってびっくりしてたんです。今回日本が震災にあって、みんな秩序正しく避難所でも生活してるって聞いたけど嘘だって言うんです。真っ赤な嘘だって、デタラメだという報告をしてるという方がおられました。多分そうなんでしょうね。例えばいろんな豚汁か何か配られる時も、まあ、そこを仕切っている自治体の人が自分家族親族だけにちょっと多めにやったりとか、それからある人には何か案内しないということもあるとも、ある方に聞きました。分け前が減るからっていうのも、当然人間の醜いものが出てきますから。またちょっとしたことでもピリピリしていても、その言い合いを聞くのがいたたまれないと、この避難所が、そういう報告もありました。またこの避難所の主みたいな人がやっぱり力関係が、人間関係が3人いれば1対2になって力関係自然に出ますから、そうすると主みたいな人の顔色を伺わないと、その中で生活するのもままならないというところもあるということも、そんなことあるかなと思ったけど、体験談ですからきっとそういうこともあるのかなと。また岩手県の方では、そのために仮設住宅をいっぱい作ったけど今やめちゃったそうです。入らないんだそうです、仮設住宅に。まあいろんな理由があるそうです。一つはコミュニティじゃないと生きれないから。じゃあ部屋が広くてあればいいかって、そういう問題じゃなく、一週間も過ぎたら急に心がぐーんとダウンしていってですね。孤独死と言わないけど、自分がおかしくなっちゃうんじゃないか。ただ食べて寝て生きるだけでは人間の尊厳も何もないと。自分の人生の意味も生活も訳が分からなくなって、それ以上大変なことがあるって入らない人もいるし、それから食費と電気ガス代だけだっても結構かかるちゃうんです。それを考えていけない人も少なくないというんです。だからたくさん作っても入らないから、今岩手県の方では作るのをやめちゃっている状態にあるんだそうです。私たちは3ヶ月経つと、私はここしか知りませんが、外ではやっぱりいろんなことがあるんだなと。私たちは一つに集められて、聖霊様が私たち一人一人に麗しく望んでおられるので、最初は激しく望んで、今麗しく望んでおられるので、ここの施設の方が私たちに温かいメッセージをくださったように、別に申し訳ないと言わないでくださいと、ね、何かを皆さんからもらいたいということはもちろん全然ないし、十分かえって恵まれている人まで言ってくださいました。ただ私たちが麗しく、まあ、感謝の心を持ってお互いにある程度距離を保ちながら、ね、助け合いつつ何ヶ月も生活するとしたら大したもんです。それだけで神様の奇跡だと思います。他の避難所のあっちだこっちだの話を聞くにつけね、そうなって普通なんだと思いました。そうなって当たり前なんだと思いました。しかしそうならないとしたら、聖霊なる神様がここに臨んでおられるのです。今日は私たちは私たちのペンテコステとして、当時はこんなことも起こったけど、私たちだって神の奇跡を体験して、そして今は麗しく静かに聖霊様を感じて見聞きしております。ご一緒に、使徒の働き2章の、それでは2節、ご一緒にお読みしましょう。2節、はい。すると、突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。7節、はい。彼らは驚き、怪しんでいった。どうでしょう。今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。ピアノを弾いていただいて黙祷しましょう。 いかがでしょうか。私たちは3月11日から3ヶ月生き延びました。ある時は1時間後のことを考えることができず、長い1日を毎日全力で力を振り絞って、そしてここまで走ってきました。振り返ると、聖霊様が私たちの背中を押し、一つに集め、そしてここに場所を備えて受け入れてくださったのだと、その間幾多の奇跡を私たちも目撃したことを告白することができます。しかし3ヶ月が経ち、全力疾走も力尽き、そしていろんな思いがそれぞれ心の中に、深い悲しみの川が流れ、また先々の不安があり、疲れはピークを超えているかもしれません。私たちはここで知恵が必要です。それぞれ静まって、それぞれ自分自身を保ちながら、プライバシーを保ちつつ、ある程度の距離を持って、そして天を見上げながら、神様と自分自身との関係の中で、家族の営みがなされ、兄弟姉妹の営みがなされ、そしてここでの生活に合ったペースを探す必要があります。大丈夫です。聖霊なる神様は一人一人に個別に望まれる御霊なる神様です。私たちにサインをくださり、その都度教えてくださいます。今日ペンテコステの日、私たちは父なる神を信じ、イエス・キリストによって罪許され、そして心の中に御霊様がおられることを深く静かに受け止めて、そして心温かく今週一週間も歩んでいきたいと思います。私が一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。御霊様が心の中にお宿りくださり、守ってくださり、力づけてくださり、感謝します。御霊様と共に日々生活できるように導いてください。御霊の声を聞き、知恵をいただいて、仕事をし、学校に行き、生活できるように助けてください。信じます。御霊様を歓迎します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。